ユナイト&グロー IR セミナー。この番組は証券コード4486東証グロース市場上場ユナイト&グローの IR 活動の一環としてお送りします。お話はユナイト&グロー株式会社代表取締役社長須田喜一郎さんです。この番組は8月26日に名古屋で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
ユナイト&グローの須田でございます。よろしくお願いいたします。当社ユナイト&グロー株式会社という名前なんですけれども、やっている仕事は大変単純でございまして、中堅中小企業様にですね、デジタル人材を送り込んでお役立ちをする、そういった事業をやっております。人と組織を強くするという、企業理念を掲げておりまして、デジタル人材の中でもですね、管理部門で働く企業内の IT を、担う人材、ここに、フォーカスしてるんですけれども、なかなかですね、中堅中小企業で、社内の、情報システム IT を担当する方っていうのは、強い人材とか、にこやかな人材とか、やる気満々の人材とかっていうのがいないです。で、そういう人材が欲しいなということは、ほとんどの会社の経営者の方がもう心から欲してると思うんですけれども、なかなか見つからないということで、それであれば私どもが良い人材を集めて育てて、あたかもその会社の社員かのごとくですね、各企業で活躍するお役立ちをすると、いうことができたら、本当に世の中に貢献できるんじゃないかなと、いう考え方で創業いたしました。そんなことを反映するためにですね、この人と組織を強くする、私どもも、一人一人が強い人材で、中堅中小企業の非常に複雑な、IT の活用の問題について諦めず、頑張って継続できるようなですね、強い人材、そして、その人材を組織として支える。チームでやらないとですね、なかなかめげちゃうんですね。現実、非常にテーマが複雑なので、頑張っているうちに、調子が悪くなったとか、病気になってしまったとか、そういった方々も現実たくさん見てまいりましたので、組織としてそういった人材をしっかり支えて、長い期間活躍できるようにするための会社づくりというのを行っております。このサービスを通じて、お客様の人と組織も強くして、デジタル革命にですね、対処していけるような素晴らしい会社さんになっていただくために、一生懸命貢献したいなということで、こういう企業理念を掲げております。仕事内容は、中堅中小企業のコーポレート IT 部門の課題を解決する人と知識のシェアリングカンパニーというふうに謳っております。ややこしい言い方になっておりますが、コーポレート IT部門っていうのがですね、昔で言えば、総務、経理、人事、労務がある管理部門のことでございます。最近はこれをですね、コーポレート部門と呼んでおりまして、この、コーポレート部門で、活用する IT、ここに対してですね、様々な課題が現在出ておりますので、これに対処するために、人を供給する、知識を供給する、それをシェアリングして価値を高めていくと、いうことで、こういう事業内容になっております。私どものミッション、人と組織を強くする。そして、ビジョンといたしましては、中堅中小企業のコーポレート IT 部門に最も影響力のある会社となりたい。その、ためにですね、お互いがつながっていくこと、そしてお互いが成長志向であること、この二つが大事だなということで、結論が出た関係でですね、つながりと成長っていうのをコアバリューとして、実は創業当初は違う会社名だったんですけれども、これを、浸透させるために、会社名をユナイト&グローと、ちょっとカタカナにしたんですけれども、結果ですね、大変覚えにくい会社になりましたが、これは、社員が、成長していくため、お客様に貢献していくための会社名になっていると、いうことでございます。会社の概要といたしましては、2005年の2月に創業いたしましたので、現在18年目ぐらいです。最も私どもが自慢できる、ノウハウといいますか、会社がこの18年間積み上げてきた様々な、知見ですね。これはシェアリングっていうことなんですけれども、このシェアリングするための各種のノウハウを まあ、一言で言えないかなということで、勝手に造語したんですけれども、シェアードエンジニアリングが、まあ、当社の強みであると。限りある人的資源や知的資源を、オープンに、かつ安全に共有する独自の技術でございます。実はこの中堅中小企業の、社内で活用する IT を支える人材を供給するビジネス。ああ、それってニーズあるよね。いろんな会社がやってるんじゃないのって思われると思うんですけれども、ほとんど競合がございません。どうしてかと言いますと、難しいからなんですね。儲けを出すのも難しい。人材を探し出し育成するのも難しい。私どもも創業してですね、全く同じコンセプトでやり続けているんですが、まあなかなか収益化できなくてですね、まあリーマンショックがあったということもございますが、5年間赤字に苦しめられながら、それでもなんとかこのビジネスを事業化しようということで、みんなで頑張ってまいりました。その後もですね、もともと赤字だって立ったっていうことは簡単には黒字になりませんで、2010年、2011年、2012年と、ものすごく薄い利益を少しずつ増やしながらですね、どうやったら利益が残るんだろう、どうやったらもっとお客様に喜ばれるんだろうというのを、創意工夫しまして、様々な仕掛けを作ってきた中で、やっとですね、2015年ぐらいから、あ、これは何もしなければ営業利益 20% 残るなと、まあいうようなモデルが出来上がりまして、そこから成長路線として、まあ投資などもするようになってきたと、まあこういう経緯でございます。コーポレートエンジニアっていうふうにご説明しております。カタカナですし、あまり馴染みのない言い方かと思いますけれども、最近こういう言い方になってきたと。新しい専門職でございます。皆様のお子様、お孫様もですね、ぜひコーポレートエンジニアを目指していただけると、将来が明るいんじゃないかと思っております。これ何かと、IT エンジニアというのはご存知かと思います。急激に必要になってまいりました。もう自動車産業でも、サービス産業でも、医療でも、学校でも、また流通でも、どんな分野においても IT エンジニアが必要。そして、まあ、アプリを作ったり、サービスソフトウェアを作ったり、ウェブ上で何かこういろいろなことをやる、ものを作ったりということで、いろんな分野で IT エンジニアが活用しておりますが、ちょっと忘れられていたのがですね、それぞれの企業の中で、会計、営業管理、売上管理、仕事の、管理などを行うための管理部門向けの IT ですね。社内向けの IT っていうのも大変重要性が増してまいりました。ただこの一般的にソフトウェアを作る技術者というのはですね、まあ、どちらかといえばちょっと物静かだったり、研究肌だったり、技術をひたすら追求して、やっぱりなんか仕事をしてもらうとアウトプットがわーっと出てきて、お、すごいの作れるんだねっていうのが、IT エンジニアが評価されるイメージかなと思うんですけれども、コーポレート部門、管理部門で活躍する IT の人たちっていうのは、物静かでは困っちゃいます。いろんな部門さんが困っていることをですね、一生懸命ヒアリングして、じゃあこういう感じでどうでしょうかってまた提案したりして、営業部門と製造部門とマーケティング部門と管理部門はニーズが全く異なっていたり、ぶつかっていて、お互いが矛盾した要望を出していたりしますので、その間に立って調整を図り、この会社が成長するためには、こうじゃないかいけないんじゃないかな。こういう IT にしましょうっていうと、皆さん、とりあえず一旦文句言ってきたりとかして。で、それをしっかりと聞きながら、すいません、こういうふうに、ちょっとここ大変なんですけど我慢してください。こういうところめんどくさいんですけど協力してくださいっていうことで、コミュニケーションを得意とする IT 技術者というのが必要なので、明るくて元気で、我慢強くって、でも絶対諦めないしつこさがあって、なんか人間としてはとっても喜ばれるようなですね、いてくれて全然違和感ないよっていうような人間性がこう、にじみ出てくるような IT の人。こんな人が必要でございまして。
社長、お話を伺っていると、テクノロジーと人間力を足していくことが可能な人って、やっぱ相当プロフェッショナルっていう認識でしょうか？どうでしょう？
そうですね。そういう方々がですね、旧来は単純にいい人っていうだけで、 ちょっと評価が低かったのではないかと思います。
それをちゃんと正当に評価される時代がやっぱりやってきたってことですか？
やってきたんじゃないかと思います。
やってきた、はい。
はい。まあそういったことでですね、実は IT エンジニアでも、だいぶ性格の異なる人材が必要とされておりまして、これ当社は今のところまだ小さな会社なので、東京一極集中でやっておりますが、もう日本全国で必要とされておりますし、まあ、本当にニーズがどんどんどんどん高まってくる。また重要性もどんどんどんどん高まってくる。そういう専門職であると思っております。またこの IT、コーポレートエンジニアはですね、単純にソフトウェア作るというよりかは、ソフトウェアの使い方を一生懸命考える人材でございますので、あまりその開発をするっていうものではないです。プログラミングするとかっていうよりかは、社長こういうソフトウェアを活用しましょう。社長こういう製品が出てきたんでこれ入れ替えてもっと会社刷新しませんかっていうですね、提案をするような、技術に明るい人というイメージでございます。当社ではですね、技術知識も高めますが、それ以外に IT 業界全般への知見も高め、またビジネスについて理解がないと提案できませんから、ビジネスも勉強し、そして元々の資質としてですね、サービス精神とか課題発見力、解決力とか人間力とか、まあそういったものが必要となりますので、この分野の、に資質が向いている人材を一生懸命探して、そして、育成しているという形でございます。あとですね、お取引内容を様々工夫しているんですが、まあ一つはこの、社員がそれぞれ分散して複数のクライアントさんを持って、また、クライアントさんによってチームが全然異なっているというような働き方というのは、決して突然始まった働き方ではなくてですね、昔で言えば、大手のコンサルティング会社、あるいは監査法人、弁護士法人、そういったところでは昔から行われていたものではないかなと思います。私どもが何が新しいかというとですね、そういった、侍業の方や大手企業向けのコンサルタントと同じような働き方を、普通の若者、普通の技術者、にもですね、広げて、これで働くような、仕掛けを作ったということで、まあ現代社会は本当に知識中心の働き方に、まあどんどん変わってきておりますので、もう20代の時からですね、コンサルタントと同じような働き方をするっていうのが、まあ当たり前になってきていると。ということでは、そういった働き方の革新というのをこの業務を通じてやっていこうということでですね、契約内容は派遣契約ではなくて、またアウトソーシング契約でもなくて、準委任契約と言っております。準委任契約というのは、法律行為を行う弁護士さんなどが委任契約と言うんですけれども、それに近いような、まあ、委任契約に準ずる働き方、自己の裁量で自己判断で仕事を推進し、お客様の役に立つという、そういったコンサルタントの働き方で全従業員が統一されてサービスを提供しております。この分野、まだ私ども200、まあ、トータルで250人ぐらいなんですけれども、大変大きなマーケットだと考えております。当社の、ターゲットと、しておりますお客様の規模は、まあ、50名以上、1000名未満ぐらい。この辺が最も需要があり、また最もお役立ちできて、また、誰もこの分野に参入していないという、穴だと思っておりまして、ここでまあ企業数全国で単純に数えますと10万社近くございます。現在、200数十人が、200数十社をサポートしている程度でございます。まあ、逆に言いますと、企業数と大体社員数が同じぐらいになるということで、それであれば10万社をサポートするんであれば10万人必要だということですね。実際上、そのぐらいの潜在需要が、まあ、全国レベルで見ますと、あると考えておりまして、ただ、まあ、慌てて10万人集めてもですね、全く役には立てませんので、時間はかかりますが、しっかりとこの分野に向いている人材を、正社員として集めて、で、長く働きながら、知見を高めていくという活動を続けていきたいと思っております。そして、IT の技術革命はまだこれからもどんどんどんどん進んでまいります。すべての、事業の現場で、 どうやって情報を取り扱っていくか、どういうふうに IT を活用するかがテーマじゃない会社はどこにもないと。そうすると世の中にはこの IT はいかがですかっていうその製品を作って売る会社はたくさんあるんですけど、こういった説明会でもそういった企業様の発表はたくさんあると思いますが、皆さん忘れてるんですけど、その製品をどうやって使うのかっていうことで、使う現場の人材はどうするのと、全然もう考えてないですよね。日本政府もなんかやってくれとか思うんですけれども、なかなか難しい分野で目立ってないので、まあ、どなたも話題にされてないということでですね、まあ、ここは一つのビジネスチャンスですね。ですので、私どもは、まあ、ここだけ特化してですね、しっかりと良いものを作っていきたいという考えです。以上が簡単なご説明なんですが、第2クォーターの決算について、ご説明いたします。今期、まあ、半分終わったところですけれども、売上が12億円、営業利益が1億4400万円、純利益が1億円という結果でございまして、昨年度からですね、今年度の、初めにかけて、あんまりうまくいってないんじゃないのっていうような数字になっておりました。売上で言いますと第1クォーターで、一回なんかへこんだ感じになっていたりとか、また、利益に関しても、昨年度、ほどには伸びてないんじゃないのっていう形になっておりましたが、やはりここのところ3年間は、採用活動がリモート、面談もリモート、会社の、中身の、コーポレートカルチャーの大事さの説明もリモート、そして、入社おめでとうってもリモートで、ではお客様先早速たくさんあるんで行ってくださいって言って、お客様先でやる仕事もリモートで、結局事務所に一回も来てないし行ってもいないという、そんな形でですね、みんな頑張ってもらったんですけれども、やはり当社の働き方というのは人間関係が密で、お互いに助け合い励まし合いということが価値になっておりまして、その辺があんまり発揮できなかったわけなんですね。そういったことで、心のところ3年間で採用した人材の一部がやっぱり早めに離れてしまったということで、その分売上が伸ばせなかったということがございました。一方ですね、まあ、コロナが明けましてその辺の問題が解消され、最近は積極的にまた全員で集まったり、お客様先にも訪問したり、困ったことがあったらじゃあちょっと夜会おうかということで、お互いが助け合ったり教え合ったりということが頻繁に行われるようになってまいりました。結果、価格1時間あたりの、まあ、お客様からいただく価格も上昇したり、社員数も急増いたしました。そして、四半期別の売上高についても、上昇してきたというところでございます。今開示しております、これかなり企業秘密なんですけれども、稼働率もう正直にそのまま出してしまおうということでですね、70% ぐらいがフル稼働の状態なんですけれども、こちらについては第2クォーター 60% まで一旦下がっております。これは人が増えたからですね。新しい仕事を始めるにあたり、やっぱり2、3ヶ月のタイムラグが発生いたしますので、一旦稼働率は下がっておりますが、人が増えたということは、もっとお客様をサポートできるということで、大変今前向きな状況でございます。まあ、当社の場合はですね、お客様を探すのは、まあ、あまり難しくありません。おかげさまで、実績とそれから、現在のスタッフの評判がある程度いいものですから、営業活動は何もしていない、ネット上での宣伝活動も何もしていないという形なんですが、口コミそれから、お客様同士のご紹介で新しいまあ、お話をいただける状況でございます。一方でやっぱり難しいのは、この分野で、しっかり頑張りたいというですね、夢を持って、集まってくれる人材をいかにして集めるか、ここはですね、やっぱりコーポレートエンジニアっていう職業がまだ一般的な形では認知されておりませんので、人材をしっかりと、集める、魅力的な会社にするというのが最重要事項でございまして、そのために、ロゴを変えたり、企業理念の言葉を刷新したり、また写真をたくさん撮ってホームページにですね、見ていただきますと、これは楽しそうな会社だなと、こんな楽しそうな会社だったら仕事を頼もうかなって、まあ、お客さんが先に集まっちゃうんですけれども、本来人材を集めたいと、まあ、いうことで、いろいろと工夫をしております。23年の12月期の見通しにつきまして、まずですね、 新事業を一つ開始しております。これをコーポレート IT 内製開発支援と呼んでおりまして、本業の方はコーポレート IT 総合支援と呼び直しました。総合支援すなわち何でもやりますというのが基本的なサービス内容なんですが、お客様先でやっぱりシステムを開発する、ちょっとプログラムを書くというニーズもございます。ただですね、今までは企業規模が小さかったので、やっぱりソフトウェアを作ってしまいますと責任持って保守をしなければいけませんし、この分野に強い人材をきちっと揃えないとですね、無責任になってしまうんで、ソフトウェアの開発はやりませんと宣言しておりましたが、まあそれでも必要性がありましたんで、実は80件ぐらい開発をしておりました。で、この辺をですね、現在は別部隊化しまして、単純にプログラムを書くんではなくって、最近大変普及してきておりますローコード開発ツール、まあプログラムを書かなくてもしっかりといいソフトが作れて、なおかつプログラムがない関係でお客様の社員様でも学んでいただければ機能を追加するとか新事業に対応するとかっていうことができる便利なものがだいぶ普及してまいりましたんで、そういったものを活用しながらお客様の社員様にも開発のやり方をお伝えして内製ができるようにしようねと、まあいうことを一応目標としてですね、サービスを供給するこういった部署を立ち上げております。ということで、今期の見通しにつきましては、期初に皆様に出させていただいております売上利益計画のまま、計画を達成できるだろうという中で、動いております。それから株主還元につきましては、現在のところ配当成功 30% を目指して毎年増配をさせていただいております。今期の予想につきましては1株当たり20円、これで配当の成功の予想としましては 28.3% になると見込んでおります。今後もですね、当社の中でしっかりと一定の資金を確保すること、まあ従業員をすべて正社員で抱えておりますので、この正社員を守るためにもですね、一定の資金プールは必要だと考えていることと、それから株主の皆様への積極的な配当、それと将来への投資、まあ三つの軸でですね、活用資金を活用していきたいと考えております。まあ当社は一種ブルーオーシャン市場を開拓している独自の成長モデルだと考えております。中堅中小企業のコーポレート IT 部門というふうな切り口においては、上場企業ではもちろん一社だけなんですが、市場全体でもですね、伸びるマーケットなんだけれども、なかなかこの分野に規模拡大を前提として参入してくる企業様が少ないと。もちろんこのままではないと思いますので、今後競合企業も出てくるとは思いますが、現在一人勝ちの状態ですので、しっかりと責任持ってですね、この分野を伸ばしていき、このリーディングカンパニーとしてポジションを作りたいと考えております。また今のところですね、これ全国的なニーズがあるのは分かっているんですけれども、時期尚早と考えまして、東京に集中しております。かつては大阪あるいはシンガポールでも同じモデルで試してみたんですが、東京のニーズがあまりにも強いので、まずしっかりここでドミナントを作ろうという堅実路線でやっております。それと全すべてのスタッフが正社員雇用されておりまして、外部の会社を使ったりだとか全くしておりません。やはり我々が積み上げているノウハウを互いに共有し、成長企業で今どんな IT が使われているか、どんなトラブルがあるかっていうことがどれだけお互いに分かっているかというのが価値になっておりますので、正社員で、サービスをするというのが、適切と考えているわけなんですが、この正社員の、チームをですね、だいたい80名が80社をサポートするというふうにしますと、最も、つながり感が強く、なおかつお客様をしっかりとサポートできて、誰も置いてきぼりにしない体制ができるということが分かっておりまして、今後の成長戦略としましては、この80名くらいの組織を次から次に増やしていくということで、 現在はですね、3部門にそれぞれ分かれた状態になっておりまして、これにまた開発も加わりますと4部門にスタッフが分かれて顧客サポートをしております。今後もですね、全く同じ水準のサービスがしっかりと継続できるように、この分裂と増殖という方針で組織を大きくしていきたいと考えています。また、ノウハウが様々あるんですけれども、もともとはですね、教育は一切いたしませんっていうのを採用の時のキーワードにしておりました。本当の学びはお客様の現場にあると。紙で勉強したりとかネットで勉強したものは役には立たないよと、まあ、いうことで、とにかくお客様先に行って本当の課題を発見する、それが学びだっていうことでやっていたんですが、最近は新卒の採用が相当進んでまいりまして、大変優秀な学生が集まるようになりました。そこで一定の範囲で座学を提供しても、この優秀な新卒の場合は変な風にはならないということも分かっておりますので、U字アカデミーという名前でですね、あらかじめ教育を行うということにも力を入れております。まあ、これによってより底上げが実現できてきたと考えております。また今後はですね、先ほどの開発に専門特化したチームを作ったりということで、いくつかの重要なテーマについては特化型事業ということで別部隊を作り、この特化型の人材がですね、全社員の底上げをしながら専門サービスを供給するというような組み合わせで、サービスの水準を維持継続していくというようなことを考えております。こういった組み合わせの中で、中長期の成長イメージとしましては、2033年ぐらいまでに少なくとも1000人の体制を構築いたしまして、より多くのお客様にお役立ちしたいと考えております。まあ、他にもやった方がいいんじゃないのとよく言われます。お客様の現場に本当に深く入り込んでおりますので、ソフトウェア売ったらすぐ売れるでしょとか、事業提携しませんかとかいろいろ言われるんですけれども、やはりすべての IT の企業様に対してニュートラル、中立的な立場でお客様の側に立ってサービスを供給することが最も役に立てることだと、まあ、考えておりますので、変な欲は出さずにですね、ストレートにお客様のお役に立っていく体制、これがまあ重要だというふうに考えておりますので、あくまでも人間にこだわってサービスを拡大していきたいと、このように考えております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ここまではユナイト&グロー IR プレゼン、証券コード4486、東証グロース市場上場、ユナイト&グロー株式会社代表取締役社長須田喜一郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、貴重な時間ありがとうございました。よろしくお願いします。
ユナイト&グロー IR セミナー、この番組は証券コード4486、東証グロース市場上場、ユナイト&グローの IR 活動の一環としてお送りしました。